ティ医科大学命から。テーマは腹腔鏡科及びロボット支援科関節除術。お話は外科学講座助教の武田大樹先生です。武田先生、はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さあ、今回のテーマ、腹腔鏡科及びロボット支援科関節除術ということで読むだけでも先生大変でしたけど、この関節除術というところ、今日はいろいろと肝臓の役割やまた切る方法などもありそうですのでね、丁寧にお話を伺っていきたいと思います。はい、お願いいたします。
お願いします。
まずその関節除対象となる疾患等々伺っていきたいんですが、いかがでしょうか。
はい、そもそも関節除は肝臓という臓器にできた腫瘍や嚢胞、それから肝臓の中にできた結石などに対して肝臓を切除することで治療する手術のことを言います。主に肝細胞がん、胆管細胞がん、転移性肝がんなどの悪性腫瘍や肝嚢胞、肝血管腫、肝内結石など良性腫瘍が主な対象の疾患となります。
なるほど。では先生、ちょっとお話を戻らせていただいてもいいですか。
はい、
そもそも肝臓どういう機能を持っているんでしょうか。なんか分かるような分からないようなというところもありますので、おさらいさせてください。
はい、それでは肝臓という臓器について少しお話をさせていただきます。肝臓は、上腹部にある、人間の体で最も大きな、臓器で、右側の肋骨に囲まれる場所に位置しています。大きさは体重の約50分の1、およそ1000から1500グラムと言われています。で、肝臓は私たちの生命活動に欠かせない多くの働きをしています。で、代表的なところでは、食事から摂取した栄養分、こちらから体に使えるようなエネルギーを合成したり、貯蔵したりする、代謝、摂取した物質のうち、例えばアルコールや薬剤、代謝の際に生じた体に有害な物質の毒素を、低い物質に変えて体外に排泄する解毒。で、さらにもう一つ大事な役割として、食べ物の消化に必要な胆汁という消化液を肝臓の細胞一つ一つで作る胆汁酸性。こちらが、主な役割になっています。胆汁は胆管を通じて十二指腸、腸の中へ分泌されていきます。で、他にもたくさん肝臓は生態を維持する多くの役割を担っていると言われています。で、また肝臓の内部にはたくさんの脈管が存在していて、まず血管、肝臓に向かう血管としては酸素が豊富で新鮮な血液を運ぶ肝動脈、それから消化管から吸収された今度は栄養が豊富な血液を運ぶ門脈、肝臓から心臓に血液が戻る、こちらを運ぶ肝静脈で、それからまた先ほどお話しした胆汁を運ぶ胆管、これらの脈管が交差するように走っています。ですので肝臓を切るということは、これらの脈管構造をしっかり把握して、切っていく中で無数に出てくるこの脈管を正確に処理しながら切り進んでいかなければなりません。で、肝臓は表面から見ると一つの大きな塊なんですけれども、これは大きく右側左側右葉左葉の二つに分かれます。右葉は前区域、後区域、前と後ろで、それから左葉は外側区域と内側区域というふうに分かれて、全部で四つの区域に分かれます。で、さらに、肝臓に注ぐ血管である門脈の血流の範囲によって、8つの悪域というものに分かれます。関節除を行うためには、この肝臓の解剖を十分に理解して、適切な範囲の関節除を意識することが重要となります。
はい。イメージとして大きいな、肝臓は、というふうに思っていたんですが、これだけの役割があって、で、その肝臓を切除するとなると、これは役割的にも大変なことになるんじゃないでしょうか。
そうですね、様々役割持った肝臓には、未だ腎臓のように透析とか、それから人工肝臓といったような夢のようなものはありません。だから肝臓の切除を行うと、その容積の分だけ肝臓は機能を失ってしまいます。 ですので肝臓を切除することを行うにあたっては、切除後に残ったその肝臓のみで体を支えられるかどうかをあらかじめ評価しなければなりません。で、そのために綿密な切除の計画が必要となります。健康な肝臓であれば、一般的には 60 から 70% の肝臓を切除しても問題ないことが多いですが、肝臓がんができる患者さんは、しばしば肝炎ウイルスに罹患して、慢性肝炎や肝硬変、それからアルコール、脂肪肝、場合によっては抗がん剤の治療など、肝臓の予備能力が正常と比べて低下していることが多いです。で、そのため患者さんごとに肝臓の健康状態によって、切除できる範囲が異なります。患者さん一人一人の肝臓の予備能力を血液検査、画像検査などで評価して、切除範囲と安全性について慎重に検討する必要があります。従来から行われている血液での肝臓の予備能力検査 ICG 検査に加えて、現在では CT 画像をもとに残った肝臓の容積の測定を行うことが一般的です。これを残肝容積と言いますけども、その残肝容積の測定のほか、実際の肝臓の切除の場面を想定して、犠牲となる脈管の評価、それに伴って犠牲となる肝臓の容積を CT 画像からあらかじめ 3D 画像にて作って、で、それを術中にシミュレーションして手術に臨むようにしています。また、肝切除の範囲によって術式が決定され、腫瘍を最小限に切除する部分切除、血流によって決定される範囲を切除する悪域切除や区域切除、先ほど左右と言いましたが、左右右葉を切除する葉切除などに分類されます。
岩手医大ではどうなんでしょうか、実際手術の例というのは。
年によって少し異なりますけれども、岩手医科大学ではだいたい年間に約70症例ぐらいの肝切除を行っております。こちらはもう全国でも有数のハイボリュームセンターということで、僕らも自負して治療に当たっています。
なるほど。もう何十パーセントなら大丈夫だよとか、そういう決してこうアバウトなものではなくて、一人一人の患者さんによって力が違うということで、そこを綿密に調べて手術に立ち向かうということですね。
そうですね。
ではその肝臓の切除なんですが、実際どういうアプローチ方法があるんですか？
はい、まずは開腹肝切除になります。皆さんのイメージの通り、お腹を開けるという字を書く肝切除になります。
はい、
で、肝臓は解剖学的に右側の肋骨に囲まれる部分にありまして、お腹を開けて手術するには上腹部の方を大きく開腹する必要があります。で、しかしながら上腹部の真ん中を大きく縦に切開したとしても、実際は肝臓の全容が見えなくて、お腹の実際 J 字にお腹を切ったり、メルセデスベンツのロゴマークのようにお腹を開いたりして肝臓をなんとか見えるようにする開腹方法があります。で、場合によってはそれだけでは見えずに胸まで切り開いて、いわゆる開胸手術をしてアプローチしなくては見えなくて、手術の侵襲としては非常に大きなものでした。で、しかしながらそのように大きくお腹を開いても、肝臓の裏側などを見るには、肝臓をぐーっと足側の方に引っ張り下げたりというような工夫が必要で、なおかつそういった視野をとっても、実際は術者にしかその肝臓の部分が見えていないとか、覗き込むような視野で手術を小さい範囲で行わなければならないことも多く、開腹の肝切除は非常に手術は大変でした。
大掛かりな手術ということですよね。
そうですね。
今大変でしたというちょっと過去形になっていますが、
はい、
最近では違う手法が取られているということも多いんですね。
もちろん開腹肝切除を今もやることは当然あります。
はい、
しかしながら現在では技術が進歩しまして、まずは腹腔鏡下の肝切除ということを、お話しさせてもらいます。
どういうものでしょうか？
日本では1990年代に腹腔鏡というもので胆のを取る手術を皮切りに、胃や大腸、それから外科以外の他の診療科でも腹腔鏡というカメラを使った手術が行われるようになりました。これの特徴というのは、手術は傷が小さい低侵襲であるということが特徴というふうになっています。
はい、
で、肝臓の切除に関しましてはちょっと遅れるんですが、2010年の4月に腹腔鏡での肝臓の部分切除および外側区域切除という限られた領域に関しまして手術ができるようになりまして、またいろいろ紆余曲折しながら2016年の4月には先ほど申し上げた様々な術式をこの腹腔鏡という傷の小さいカメラを用いた手術がどこの病院でもできるようになりまして、実際腹腔鏡下の関節術っていうのが急速に増加してきたことになります。
1990年のその最初から比べますと2010年ですから、まあ、20年は経ってからということですが、そこからがその2016年の4月はじめこの急速に増えているということなんですね。
はい、そうですね。
実際お腹にはどれぐらいの穴を開けるんですか？
はい、腹腔鏡下手術は、まあ、症例にもよりますけれども、傷一つ一つはだいたい1センチぐらい、それぐらいの小さい傷をつけて、そこからトロッカーという、まあ、筒状の手術器具をお腹に挿入できる道具を、挿入いたしまして、それをだいたい5、6箇所形成して、手術に臨みます。
穴を開けるというよりは1センチ程度の小さな傷をつけるよというイメージなんですね。
そうですね。
でそこから器具などが入っていくんですか？
その通りです。そこから、まあ、手術の道具を入れ替えしながら、まあ、手術を進めていくようになります。で特にも、まあ、棒の先にカメラがついたようなものを腹腔内に挿入して、でそこから映し出される映像を、まあ、テレビモニターに映し出すことで腹腔の中の様子を拡大した状況で見ることが可能になります。で、術者、それから助手の先生、それから、まあ、周りにいる看護師さんたちなども、その他学生さんたちも含めて、まあ、手術参加者全員で同じ映像を見ながら手術を進めることができます。で、開腹手術に比べて腹腔鏡下関節除は、まあ、この多くの目で手術を確認しながら進めることができるため、まあ、より安全に手術を進めることが可能であるというふうに考えています。他にも、まあ、メリットがたくさんあります。先ほど申し上げたように傷が小さいということから、はい、美容、西洋面でも、大変メリットがありまして、傷が小さいということは、その傷の治りも早いために、まあ、入院期間も短くなることが期待されます。
はい、
それから、これも先ほど申し上げましたが、みんなで、こう、術野を共有できることから、安全に手術が可能になる可能性が高くて、また腹腔鏡を使うことによって拡大視効果、いわゆる接近して手術ができるために、まあ、繊細で細かな脈管に対しても操作ができる繊細な手術が可能になることが期待されます。
はい、
でそれから、お腹の中にカメラを入れるといってもそのままではちょっと入らないので、二酸化炭素のガスでお腹を膨らませることで手術のスペースを作ります。でそのお腹の中の二酸化炭素のガスの圧が起伏圧というふうに呼ばれていて、まあ、この圧によってじわじわと滲むように出るような出血が出なくなるというふうに言われていて、開腹手術に比べて出血の軽減につながって、最終的には手術全体の出血量が少なくなるので、患者さんにも非常に優しい手術というふうに考えております。ただしかしながら、まあいいことばっかりではなくて、やはり注意しないといけないことやデメリットなどもあります。
はい、ぜひ聞かせてください。
はい、まあ一重にやはりちょっと少し手術の難度が上がるということですね。この腹腔鏡を用いた手術に関しましては、やはり他の領域も含めまして、その腹腔鏡の手術に対する十分な修練が必要になります。で、そもそも関節除自体が一般的に、まあ、出血がしやすかったり切り方が難しかったりという難易度の高い手術でありますので、なおかつその中で腹腔鏡下関節除は小さな傷から直線的な手術の道具を用いて手術を行うために、これは腹腔鏡独特の動作制限、動かしづらさっていうのもやっぱり出てきますので、この腹腔鏡の関節除というのはさらに難易度が高いということになります。それと一番はやはり術中に何か起こった時の対応、お腹が空いていれば、血が出れば、抑えれば、まずは何とかなるっていうことが多いんですけれども、やはり腹腔鏡の手術の中で大出血が起きた場合などに、まあどうやって、そこを抑えるか、抑えることができるか、 またはそこからやはり血を止めに行かなくてはならないので、場合によってはお腹を開ける手術に切り替えないといけないです。で、その時にどのように迅速に対応ができるかなどの技術手段を持っていかないといけないということで、やはり回復手術に比べると難易度が少し高いものになるかなというふうに考えております。
技術や的確な判断が求められるということですね。
その通りです。
先生、あっという間に時間になってしまいまして、今回復関節除のお話と腹腔鏡下関節除のお話をいただきましたが、はい、もう一つあるんですよね。
はい、
ロボット支援下関節除術ということで、では来週このお話からまた伺いたいと思います。
はい、わかりました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。